今日は復活節を超えましての第2の礼拝であります。イースターはこの週報にも書きましたけれども、これで終わりではなくて、初代クリスチャンはイースターの後、週の初めの日、つまり私たちでいう日曜日を共に集まってパンを裂き、そして主イエス様の御臨在を覚えながら集会を守り続けました。それが世界に広まっていったのが日曜日の礼拝であります。で、今日はキリストの復活によって自分の信仰を復活されたペテロに焦点を当てて、イエス様の復活と私たちの復活というものを結びつけることを考えたいと願っております。先ほど司会者がルカの福音書の22章を開いてくださいましたので、22章どうぞお開きくだされば幸いであります。そこに主が十字架の前の夜、弟子たちが自分を離れてしまうということを予告なさった言葉が記されておりますし、またペテロが主を知らないと三度まで否んでしまうということも予告される記事であります。で、ペテロっていうのは本当に面白い、人物だなと、学べば学ぶほど自分に比べてみたり、あるいは対照したりして考えさせることが多いユニークな人物です。ドジなところがありますし、おっちょこちょいなところがありますし、言わなくてもいいところに先頭に立って言ってみたり、言い始めてから何を言ってるかわからなくなったり、まあいろんな面白いところがありますけれども、しかし主イエス様についていこうという熱心さだけは誰にも負けないという、そういう好人物であります。その人物に関して主が予告しておられるのがこの22章の31節です。ご一緒に31をお読みください。はい。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるい分けることを願って聞き届けられました。このシモンというのはペテロの本名です。ペテロというのはあだ名です。ご存知と思いますけれども、岩のような人物だということですから、主イエス様が一目見たときに、お前はペテロだ、ペテロスっていうのはギリシャ語で岩ということですけれども、まあ岩のような人だということであだ名がつけられました。しかし本名はちゃんとシモンというユダヤ的な名前を持っておりました。で、主イエス様はある時はペテロといい、ある時はシモンといい、でも大事な時には本名を言います。まあ私たちもそうだと思いますけれども、誰々ちゃんって言って、そして親しい時にはちゃんだったり、あるいはあだ名だったり略称だったりしますけれども、大事に、座って、そして本人と面と向かって話さなきゃいけない時は何々さん、でも何々さんって言われると、うちの子供たちはなんだろう、お父さんはきっとというふうに身構える習慣がございますが、もうそういう時代はだんだん過ぎましたが、いずれにいたしましてもシモン、シモン、本名でしかも二度繰り返して呼ばれた。で、その直前まで何をしていたかと言いますと、この22章ざっとただ目で追っていただけるとわかると思いますけれども、誰が一番偉いかという議論を主イエス様の最後の晩餐の席までしていました。どうでもいいことですね。誰が一番、イエス様がこれから十字架にかかろうという時に誰が偉いかなんてどうでもいいことですけれども、彼らにとっては深刻な問題でありました。ペテロが、いや私は一番弟子なんだから私が一番偉い、ヨハネは私は一番愛されてるから私は一番偉い、ユダは私は財布を握ってるから私が偉い、まあいろんな人たちが 偉い理由を語り合ってカンカンガクガクと議論をしていたその直後であります。あなた方はそんなつまらない権力闘争にこんな大切な最後の晩餐の食卓でそんな議論しかできないのか。こんなことをしている間にサタンはあなた方全てを滅ぼそうと計画を練っていたんですよ。練っていただけではなくて神に対して麦のようにふるいにかける。もう麦というのは皆さんご存知のようにふるいにかけてそして、殻は焼いてしまう。だからもうあなた方たちをいらないものとしてふるいにかける、そういう画策をし、そしてそれを神に認めさせたんですよ。この表現はとても興味深いことであります。ヨブの物語を思い出します。ヨブが神の前に一生懸命に仕えていた時にサタンが皮肉を言います。神様、ヨブがあなたに一生懸命仕えているのはあなたがヨブにご利益を与えているからですよ。豊かな財産を与え、幸いな家庭を与え、幸福を与えるから、だからヨブはあなたを恐れてあなたに従っているんですよ。その幸福を全部取っ払ってしまったらヨブはあなたを呪うでしょう。そういう皮肉を言ったわけです。神様は、そうか、それならばサタン、お前は彼の財産を全部取ることを許してあげよう。その見許しのもとに試練というものが始まるわけですけれども、サタンは神の見許しのもとにこの弟子たちを失脚させることを願い、その願いを成就してしまったということであります。しかし大事なことは32節です。ご一緒にお読みください。はい。しかし私はあなたの信仰が、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを信頼なさい。あなたの、ここでは弟子たちのという複数ではなくてペテロに対して個人的に、あなたは弟子団のリーダーとしてあなたの信仰がなくならないように祈りました。もっと正確に言いますと完全にはなくならないように、相当信仰を落としたんですけれども、完全にはなくならないように、そしてその信仰が元通りに回復したらそれを助けてあげなさい。主イエス様はサタンの計画をある意味で受け入れなさったわけですよね。本当だったらもうそういう計画が成就しないように、イエス様力あるならばお祈りしてくださればよかったのに、私たちには分からない摂理を持ってイエス様は一歩譲歩なさったわけです。サタンは一時的には勝利をするだろう、イエス様はそこまで認めなさった。しかしイエス様は逆転勝利をお祈りなさった。私はこういう勝利の仕方ってすごい上手な勝ち方だろうなと思います。私たちは本当に弱い脆いものですから、絶対に失敗しないようにというふうにはうまくいかないことが多いし、そういうことばっかりですよね。ですから私たちが失敗してしまったら、ああ神様も失敗してしまったと思わないでほしい。神様はそこまで認めるけれども、逆転の勝利を、それに上回るところの勝利を主はお祈りし、そして成就した。あなたの信仰が回復するよ。そして回復をしたら兄弟たち、他の弟子たちを力づけてあげなさい。これはもう主イエス様の偉大な懐という感じがいたします。そこで、あ、イエス様お祈りをありがとうございますと言えばそれで終わったんですけども、ペテロの言葉がありますね。ちょっと33と34、はい、よろしくお願いいたします。3、はい。シモンは、 できております。しかしイエスは言われた。ペテロ、今日鶏が鳴くまで三度私を知らないと言います。まあペテロはその警告を聞きましたけれども、私は誰がつまずいたとしても、他の10人11人の弟子が全部つまずいたとしても、私はあなたについてきます、大丈夫です。まあ本当にペテロはそう思っていたんでしょうね。ですからペテロはしっかり刀も持ち、そしてイエス様の警護隊長という形でついてきました。最後までイエス様をお守りするつもりだった。死にまでも人やにまでもついてきますよ。まあ主イエス様はそんなこと言ったってお前はダメだよというふうにおっしゃらないで、まあそれはそれとして聞いておきましょう。けれどもお前はつまずくでしょう。今日鶏が鳴くまでに、今日っていうのがちょっと引っかかりません？皆さん、今日、これは十字架の前の夜ですよね。今日鶏が鳴く前に、明日じゃないのかと思うんですけれども、これはユダヤの時間の数え方です。彼らは日にちというのは夕方から始まる、夕方6時からもう日にちが始まりますので、今日の明け方、鶏がコケコッコーと鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。さあそのお話はちょっと省略して、少し、飛ばして見てみましょう。第54節まで飛んでいただけませんか。54、はい。そのところでペテロがどんなふうにこれを成就したかがあります。詳しいお話はいたしませんけれども、拾ってみましょう。54、どうぞ。彼らはイエスを捕らえ引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった、ね、この遠く離れてっていうところがなんとなく意味深ですね。離れていったわけではない、完全に離れたわけではないけれども近く行ったわけでもない、遠く離れてついていった。完全にイエス様を見捨ててさようならと一目散にもう地の果てまでも飛んでいくほどの勇気もない、けれどもイエス様に一生懸命ついていく勇気もない。まあここまで言うとちょっとあれですけど、途中お話がありまして、イエス様が捕まりそうになった時、ペテロは最後の勇気と思って刀を振るってですね、普通は刀なんて振るったことがないんですけれども、その坂兵の頭を切りつけて頭を二つにパーンと割ったつもりだったんですけれども、彼は刀っていうのはあんまり使ったことがない、普通は漁師のね、炉とかね、そういうのは使ったことあるんだけども、刀使ったことないもんですが、手元が狂いまして頭をパーンと二つに割ったつもりが耳だけちょんと切れたと、そしてイエス様がその耳を治してあげたという記事があります。そして耳を治されたんだから今度こそと思って、彼が二度目にもう一度刀を振るうかと思いましたら、その一度目でもうおしまい、これで私の役目は終わったとばかりにもうさーっと他の弟子たちと共にいなくなってしまったというのが記事です。でもペテロの偉いところはね、完全にいなくならなかったということです。皆さんはこの遠く離れてっていうのをポジティブに捉えますか、それともネガティブに捉えますか。私はこういう説教を聞いたことがあります。遠く離れて従うクリスチャン、これは少しネガティブな響きですね。完全に教会から離れてるわけでもない、しかし忠実でもない、ね、遠く離れて従うクリスチャン。まあペテロの場合はどの辺なんでしょうね。他の弟子よりはずっと良かったと思います。他の弟子はバーッと本当に蜘蛛の子を散らすようにいなくなってしまったんですけれども、ペテロは蜘蛛の子を散らすほど遠くには行けなかった。やっぱり捕まってしまったイエス様は心配だった。どこへ行くんだろうということで イエス様が審判をされている大祭司、カヤパの中庭のところにまで入ってきたということが書いてあります。でも遠く離れてです。で、ここに、まあ、ペテロの何かけなげさとまた本当には勇気がないことと2つが入り混じったような気持ちをそこに見ることであります。そこで、3人の人たちに問われました。56節を見ると女中がと書いてあります。それから58節他の男が彼を見て、59節それから1時間ほど経つとまた別の男がと書いてあります。まあ、詳しい話は省略しますけれども、この3人とも別々な形でお互いの脈絡なしに何か変わった人がいるな、あなた一体誰、なんかイエス様というイエスという人と一緒にいたことがあるような気がするけれども、というような軽い気持ちで聞いたと思います。2番目の人なんかは、ごめんなさい、3番目の人なんかはちょっとあなたの言葉がガリラヤなまりだね、ごめんなさい、ここにいらっしゃったら申し訳ないんだけども、まあ彼らで言えば東北なまりなんですよね。なんとなくイントネーションが津軽弁だか何弁だか知らないけどもガリラヤ弁のような気がするけどもというようなことで、そんなにこう何ていうか、このペテロをやっつけようとかみんなでグルになってこいつを弾き出そうというような気持ちではなく、ただ気軽に聞いたという感じです。ですからある人が この部分を注釈して、ペテロさえ黙っていればこの三度いなんだというこの恥ずかしい出来事は記録されなかったかもしれない。ペテロの心の中だけに収めて、私こういう失敗しちゃった、残念だったなというだけで終わった。鶏が鳴いたって別にペテロのために鶏が鳴いたんじゃない、鶏は鶏のために自分で時を作ってコケコケって鳴いたわけですから、別に誰も聞いても、ああ鶏が鳴いてるな、それだけのことです。でもここで書かれてるってことはこういうことだというふうに説明したときに、私はなるほどと思った。というのはペテロは非常に正直な男だった。だから本当は隠し通せばこんなに恥ずかしかった物語を隠せばよかったものを、彼は周りの人たちにも自分はこんな失敗してしまったんだよということを彼は隠すことなく語ったためにこの記録が残っているんだろう。はあ、そうかな。ですからこの記録でさえも私はペテロの正直さ、ありのまんまの姿ということを物語るように思います。そして、ペテロは鶏が鳴いた時に何を感じたかって言いますならば、61節見てください。主が振り向いてペテロを見つめられた。はあ、これが彼にとってのファイナルブローですね。イエス様が見つめられた。コケコッコって泣いた時にイエス様もコケコッコを聞いて、そしてあ、ペテロどの辺かにいるかな、いたらそれにいたわけですよ、暗がりの中に。でイエス様はこの一瞬、周りの人たちにうんといじめられたり、あるいは椿をかけられたり、頭から茨の冠をかぶせられたり、ものすごいこうトーチャーを受けてたわけですけれども、イエス様はその時一瞬ペテロの眼差しというものを見つめられた。この時にもうペテロの心は砕かれてしまいました。どんな目だったかペテロは何の説明もしていません。お前やっぱりやっちゃったな、ダメだなという蔑みの目だったでしょうか、それとも私は今でもあなたを信じてるよという信頼の眼だったでしょうか。これはもう皆さんの想像にお任せします。私はやっぱり後者だっただろうと思います。その時 ペテロの心が砕かれまして、62節彼は外に出て激しく泣いた。日本の文化もおそらくユダヤの文化もそうでしょうけども、男は泣くもんじゃない。もう最近の男はそうでもないんですけど、まあ、昔はね、私たちの世代の頃は男なんてのは人の前で涙見せるもんじゃない、男は泣くんじゃないっていうのが私たちの教育でありました。どんなに怪我しても膝すりむいても家に帰ってガーンと泣こうと思っても、男は泣くなってこう言われるとハッと止まってね、泣いちゃいかんと思うんですけども、ペテロは激しく泣いた。まあ皆さん、ペテロってどんな顔していたと思います？だいたいあだ名がね、岩ですよ、岩。ゴツゴツした、まあ、俳優さんの中にもそういったね、なんとなくこうゴツゴツっとした感じで、そして有名な方もいらっしゃいますけど、誰とは言いません。まあその2枚目の顔じゃなかっただろうなと思います。そのいわば鬼瓦、あんまり言うとペテロさんに、お前そんなこと言っちゃいかんよ、ね、説教でそういうこと言ったら天国に入れてあげないよと入り口でペテロさんに叱られるかもしれませんけども、まあおそらく鬼瓦みたいな顔してたペテロが鬼瓦をくしゃくしゃにして大声で泣いた。本当に彼の真骨頂がここだったと思います。彼は本当に正直に自分の弱さもさらけ出し、自分の失敗も嘆き大声で泣いた。さて、主はこのペテロを回復なさろうとしたんですが、回復なさるに私は福音書の中に3つぐらいステップがあったように思います。一つはこれからお話ししようとしている主がイースターの午後現れてくださったということ、もう一つはその数週間後ですけれども、ガリラヤで魚を取っていた時に現れて、そして何時我を愛するかとペテロに語りなさった時、そして最終的にはペンテコステの時です。で、私はこの一番目の今日は、主が現れてくださったというところを取り上げたいと思います。24章に飛びます。24章の34節、ご一緒にお読みください。24の34、3、はい。本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。これは24章っていうのはエマオにの道を歩んでいく2人の弟子、これは11弟子に入っていない弟子ですけれども、その弟子たちが道々主イエス様にお会いして、そしてエマオからおそらく10キロ前後離れているエルサレムまで真夜中大急ぎで戻ってきて、11人の弟子たちにイエス様をよみがえって私たちに出会ったんだよということをリポートするために行き先切って戻ってきた、その時の物語です。その時に彼らはこのイエス様がよみがえったよということをフレッシュなメッセージとして伝えようと思ったんですが、弟子たちの方はそれは知ってるよ、主はよみがえってシモンにお姿を現された、もう私たちはそのニュースをペテロから聞いているよというのがこの今読んでいただいたところであります。で、この出来事というのはここと、それからもう一つ第一コリントの15章に主はケパに現れ、ケパというのはペテロの代名詞ですけれども、現れという言葉がありますけれども、その2つの記事しかないんです。イエス様がそこで現れて何を語ったとかどういうふうになさったということは全然書いてません。それじゃ非常にこれは大切でない現れだったかというと、そうではない。ペテロの心を変えた、そして変えられたペテロを通して弟子たちも、11弟子たちも喜びに満たされているほどの主イエス様の現れだったということがこの出来事からだけでもわかります。なぜペテロに現れたのか、それはもう皆さんさっきの物語からもう 類推できますよね。主イエス様はペテロを回復されようとされた。そしてそのペテロの回復を通して他の弟子たちを回復されようとした。だから主イエス様はイースターの午後ペテロに個人的に会う必要があり、そしてそこで何を語ったかは記事はありませんけれども、私たちは想像ができます。ペテロ、私だよ、あなたが知らないと言った私だよ、私は今生きてこうしてあなたと一緒にいるよ。まあそれ以上のことをおっしゃったかおっしゃらないか分かりませんけれども、何を言っても言わなくてもイエス様が現れてくださったことだけでペテロの心はもう燃やされました。もう十分に彼の心は備えができていました。ですから主イエス様が現れたということを彼は他の11弟子たちに喋り、そして主は本当によみがえってペテロに現れてくださった。この本当にという言葉はギリシャ語を見ると面白いんですね。本当にという言葉はオントスと書いてあるんですね。オントス、だからなんとなく似てるんですよね。そんなことはどうでもいいことですか、日本語とギリシャ語でも。オントス、イエス様はよみがえってくださった。本当に、これは精神的な復活でもない、あるいは仮死状態がよみがえったのでもない、イエス様は本当に死んで、そして本当によみがえってくださった。この本当にという言葉の中にはそうした力が込められています。ですから彼らは喜んだ。そしてそれが彼らの宣教の力になりました。彼らが世界宣教にこれから出ていくときにどういうメッセージを伝えたかといいますと、これは使徒の働きでこれから学ぶことですけれども、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと、世界宣教に押し出すところのエネルギーとなったのは主は本当によみがえってくださった、ペテロに現れ、そして私たちに現れ、現れただけではなくして私たちが落ち込んでしまったその落ち込みから私たちを信仰復活させてくださったお方だというのが彼らのメッセージだったわけです。終わりたいと思いますけれども、私たちは人生のいろんなことで落ち込んでしまうということがあると思います。取り返しのつかない失敗をしてしまった、もう誰にも言えないような失敗だったということで自分で自分を責めてしまうような失敗もあるかもしれません。あるいは健康的な弱さに落ち込んで、ああ自分はこんなに弱い存在なんだということで自分の健康の弱さに落ち込んでしまうこともあるでしょうし、あるいは環境的な落ち込みもあるでしょう。自分は仕事を一生懸命求めているのになかなか仕事が与えられない、自分は一生懸命働いているけれどもなかなかその働きに従って経済的にゆとりが与えられない、いろんなことで私たちは落ち込むことがあるし、人間関係で落ち込んでしまうことがあることでしょう。しかし主イエス様の復活によって持ち上げられない、回復されない落ち込みはないということを私たちはこのペテロの記事から捉えさせていただきたいと思います。ペテロは本当にこれ以上落ち込むことができないくらい自分を責め、自分はなんて不甲斐ない男なんだろうということを嘆いた人でした。でも逆に言えばそのことが彼の復活の一つのきっかけになった。パウロはこう言っています。倒されますが滅びません、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たちが落ち込む時が実は本当のチャンスなんだということを覚えたいと思います。 落ち込まないと私たちは自分が何者かであるというふうに錯覚して、そして自分で自分の力を信じて何者かをしようとして突き進んでしまいます。けれども本当に落ち込むときに私たちは主イエス様の死とぶつかることができる、あやかることができる、そして主イエス様の復活にあやかることができる。あやかるって言葉最近の人難しいかもしれないけど、くっついてそしてその御利益に一緒になるっていうことです。はい、2番目、主イエス様は私たちがどんな暗闇の中で落ち込んでいる時にも私たちを見つめていてくださるお方だということを覚えたいと思います。誰が見捨てても主イエス様は私たちを見つめていてくださる。先ほどの ああ主の瞳眼差しよという賛美を日本人の作家がここでこの主イエス様の眼差しという言葉から作りました。とてもいい歌でありますけれども、主イエス様は私たちを咎めることなく、バカにすることなく、私たちを回復しようとして、私たちを信じて期待して、一人一人を深い眼差しを持って見つめていてくださる、その眼差しを捉えたいと思います。お祈りいたします。神様、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現された。ペテロがこれ以上ないというぐらいの失敗をしましたが、主は持ち上げてくださいました。私たち一人一人をも主は持ち上げてくださることを感謝いたします。あなたの眼差しを見つめつつ、この一週間も歩むものであらせてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。